それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によってアーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。アーメン。父と子と聖霊の御名によってアーメン。こんにちは。こんにちは。では今日の、じゃなくて、そう、今日ですね、今日の福音をご一緒に、読んでいただきましょう。で、簡単にそれについてコメントを付け加えたいと思います。マタイ5章17から本当は37まで、でも少しずつ読みましょう。で、コメントしながら、ですからまず 17から19までマタイ5章、いいですか。はい、じゃあお願いします。
律法について。私が来たのは律法や預言者を廃止するためと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一角も消えることはない。だから最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えることは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教える人は天の国で大いなるものと呼ばれる。
ありがとうございます。いや、これは三条の説教と言われています。山の上の説教です。マタイ福音はこの5章6章7章でこの三条の説教について書きました。一方ルカ福音書は同じことを山の上ではなくて谷でイエス様が話したと書いています。今ルカは読まなくてもマタイだけに絞って、わかりますか。あのちょっと隣の人は、わかりますか。わかります。はい、場所は、はい、隣の人は新しいと少し教えてください。ですからなぜ山の上と谷の上に、多分谷だったでしょう、歴史的に言えば。でルカはそのままに書きました。ところがまたあのルカは誰に向かって福音を書いたかというと、ギリシア人、外国人のために主に。で外国人はモーゼと律法などのことはあまり知らない。一方マタイ福音者が誰に向かって福音を書いたかというと、外国にいるユダヤ人、主に外国にいるユダヤ人のためにこれを書きました。でこのマタイが、確認したいのは、モーゼは救い主、ユダヤの救い主けれども、本当の救い主はイエス・キリストです。メシア・イエス・キリスト。 そのために山にすると言われています。というのはモーゼがシナイ山に登って十戒をいただいて、十戒をいただいて戻ってみんなにそれを知らせたんです。イエス・キリストは山に登って十戒をいただかない、自分で話す。モーゼはいただいたものを話す。イエス・キリストは自分の言葉は神の言葉なんですから、そのまま話します。その理由だという説明があります。でもそれはそれほど大切なことではない。問題はこの説教ではイエス・キリストは一番最初に書いてあることを確認するわけです。つまり17節で、私は律法を廃止するためではなく、完成するためである。私が来たのは。と書いてありますね。17節。廃止するためではなく、完成するためである。なぜこのことを確認するかというと、イエス・キリストは主に安息日の掟がありますね。安息日の掟。ユダヤ人にとってはそれは非常に大切な掟だった。なぜかというと、モーゼが神様と契約を結んだ時には、記念が決められた。いつも記念が決められる。例えばアブラハムの契約の時には記念は、カツレ、それは記念だ。でモーゼの時には記念になる。記念は安息日を守るということです。ですから安息日という掟はただの掟だけではなくて、モーゼの契約の記念となっているので非常に大切にされていた。ところがイエス・キリストは何回もその掟を守らない。それでこの人は律法を無視しているんです。廃止するつもりで来ているのと批判されましたけども、イエス・キリストは違います。私はここに書いてあるように廃止するためではなく完成するために来たのである。律法を完成する。でどういうふうに完成するかというと、結論から言えば愛を中心にするんです。律法のそして旧約聖書の根本は土台はこの言葉です。神を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。神を愛する、隣人を愛する、これは基本、これは土台、律法のすべての掟の土台で、すべての言葉の聖書の言葉の支えになっています。ではどういうふうに完成するかというと、律法を愛を、この愛の掟を中心にするんです。どうしても守らなければならないのは愛、互いに愛し合いなさい、神を愛しなさい。そうするとたくさんの掟の中から愛と直接に関係のある掟をより厳しくするんです。愛と関係のある、直接に関係のある掟をより厳しくする。これから何回もいくつかの例が出ています。それとは反対に、愛と、まあ間接的には全てが愛と関係があるけども、直接に結ばれていない掟を、例えば安息日、安息日は愛し合うということはそれほど直接にはつながってないんです。それを緩める。どういうふうに緩めるかというと、安息日、例えば安息日と掟は根本である愛の掟と一致しなければ、矛盾になっていれば、その掟と愛の掟と矛盾になっていれば、その掟を守らないで 愛という掟を選ぶ、愛という掟を優先する。例えばイエス・キリストは、教会、まあ、教会、あの公会堂にいたんですね。そしてある病人が出た、でも安息日だったんです。安息日には人を癒してはいけなかったんです。でもイエス様はその人を癒しました。でこういうふうにするんです。私は今この人を癒さないと、もう明日は会えない、私明日は他のところに、どうしても今癒さないと治らない。この人愛の掟は頼んでるのは、この人を癒しなさい。そのために安息日の掟を守らない。だって安息日にそれしてはいけないという掟があった。その掟を無視するんじゃなくて後にする。まず愛の掟を中心にしてそれを行う。矛盾してなければもちろん守るよ。イエス・キリスト安息日の掟をよく守ってましたよ。ただ愛と矛盾してる時には、矛盾になってる時には、愛を選んでその掟を後に回す。この意味で完成する、完成する律法、愛を中心に愛を行う、実践するという。で、律法の言葉は一点に威嚇も消える消え去ることではない。その規定は大切 でも中心は愛です。愛の規定は消えない。小さな規定は消えるかもしれません。誰も守らない。例えば断食の規定は、それは今も守られてないけれども、愛し合いなさいという規定は決して消え去ることはない。ずっと残るんです。人間の心の底にから出てきます。はい、これは一つのこと。ちょっとこれについて少し考えてください。自分で整理してみてください。はい、もう少し続けましょう。今度20節だけ読みましょう。20節、言っておくが。
律法について言っておくが、あなた方の義が律法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。
はい、ありがとうございます。あなた方の義が律法学者より、よくなければ天国に入れない。その義とは何ですか。義、この間出たんですね。義を求める人は幸いである。義というのは2つの意味があります。1つは社会正義の義、社会正義の義、非常に大切なことです。でもここは違った意味です。ここは義というのは義とされる人、義とされる、すなわち義というのは救いの恵みをいただいている人、救いの恵みで、救いというのはいつも言うように、救いというのは神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、この人が救われる。救われる人は神に許してください、許される、受け入れられる、抱きしめられる、これは救いで恵みです。もちろん私たちは求めるんです。そして努力するけれども、努力だけでは得られるものではない。恵みです。贈り物です。いただくことです。権利で獲得するのではなくて、私たちは最低必要条件としてはいいことする、それだけでは救われる権利はない。 最低限のことでなおかついただく、それはこの義ですね。義とされている人です。ところがこの義についてこの間読んでなるほどだと思ったんです。この言葉がありますね。救いの泉から水を汲む。救いの泉から水を汲む。救いの泉は今言ったように神の愛、神が抱きしめてくださる。それは救いの恵みです。でもその救いの恵みから水を汲む。私たちがいただかないと自然になったら入らない。水を汲まなければならない。でどうやって水を汲むかというと、まあ、立派な生き方ですけども、もっと具体的に言うと、この救いを、つまり許してくださる、受け入れて抱きしめてくださるということを信じて感じて感謝して喜んで生きる、喜んで生きることです。でその喜びを周りの人に感じさせることです。これは水を汲む。ですから愛されている、抱きしめられている、神様からも人間からも愛されている、抱きしめられている、受け入れられている、意外と受け入れられている、もちろんみんなそうではないけれども、それを信じて喜ぶ。どういう喜びかというと、いつも言うように心が望む喜びです。心が望む喜び、遊びたくてたまらないという喜びじゃなくて、心が望む喜び、また心を満たす喜び、心を満たす喜び、また心から湧き出る喜び、心から湧き出る喜び。もう一つ、お金では買えない喜び。で最後に、奪われない喜び。不幸が来ても苦しみが来ても、この心の喜びはもちろん表では苦しんでいますよ、痛くてあるいは悩んで、でもそれより深いところにはこの喜びが残る、奪われない。キリストの喜び、イエス・キリストが言ったように、私がこれを言ったのはあなた方に私の喜びを与えるためである。私の喜びを与える、イエス・キリストがこれをおっしゃった時にはいつだったかというと、受難の直前です。もう分かってました、これからひどいことされる、で殺される、で私やったことは全部べちゃくこになるということを分かってた時にすごい苦しかったでしょう。その時に言ったよ、喜び、私の喜び、今の喜び、苦しめられてもまだ残る喜び、これを与えるんです。ですからちょっと脱線したら戻ります。救いの泉から水を汲む、どういうふうに汲むかというと、その愛されていることを信じて感じて喜ぶ、この意味の喜びですね、今言った意味の喜び、その喜びを周りの人たちに感じさせる、この生き方を捨てれば救いの泉から水を汲むことになる。少し考えましょう。 それではもう少し読みましょう。これからいろんな具体的なケースをキリストが述べます。まず21節と、22節、21、22お願いします。
腹を立ててはならない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺す者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。
ありがとうございます。まず旧約聖書に書いてあることをより厳しくする、愛と関係があるのでその掟をより厳しくする。どういう掟だったかというと、殺すな、人を殺してはいけない。イエス・キリストはもちろんそれは言うまでもないことですよ。そればっかりか、しかし私は言っておく、それだけではなくてもっと厳しくする。口で人を殺すことができます、それもしてはいけない。口で深い傷をつけること、人を殺すためには武器が必要ではない。口で、あるいは軽蔑の眼差し、軽蔑の眼差し、あるいはひどい皮肉、あるいはこの人を無視する、無視する、わざと、あるいは自然に無視する、このようなことは人を殺すことになる。ですからもっと厳しくする。で、ここで言う言葉は私たちの日本、今の日本語にはあまりピンとこない。バカ、バカというと地獄に落ちる、それほど大きな罪ではないんですね。ですからあの時のこの人たちのためのバカと愚か者とか、それはその意味は私たちの意味とは違うのでピンとこない。でも例えば愚か者、愚か者というのは、あなたは神を知らないという意味で にもなるんですね。愚か者は神を知らない、あの深い宗教心の国ではこんなこと言われるとすごい侮辱です。だから深い意味の悪い言葉を言ってはいけない。で、今度は複雑なことが来る。愚かというものは火の地獄に投げ込まれる。火の地獄、何これ、地獄、これは誰もよくわかんない、いろんな意見があります。文字通りに地獄を信じる人がいますね、カトリックの中にも。文字通りに、多分皆さんの中からそう思ってらっしゃる人がいるかもしれません。だからダンテのラディビナコメディア、ダンテのことは あれはそうだと。私が言う意見は一つの意見です。大体かなり認められている事件、今はこれは明らかに言うので、地獄は場所ではない、場所ではないです。なぜかというと、私たちの次元は歴史の次元ですね、この世の中の次元。ここには空間と時間があるんです。私たちは空間と時間の中で生きているので、それがないとわからない、想像できない。ところが理性で考えてみれば、永遠があるとしたら、死んでから永遠があるとしたら、永遠には空間と時間がないはずです。 空間と時間がないはずです。だから地獄は場所としてあるということは想像できない。意味があるけども、ですから空間はないので何が残るんですか。ここ、ここ、ここ。永遠、無限のここ。無限のここ。そして時間を取り除けば何が残るんですか。今。今。永遠の今。有名なポン・ティリヒのようプロテスタントの神学者の有名な言葉、永遠の今、永遠の今。ですから無限のここに永遠の今を生きるということ。もうこれは想像はできない。私たちが迷う、分かんない。でもそういうことでしょう。ただそうすると、じゃあ永遠の今でみんなじっと何か、凍ってしまった感じでデートに入れられてキーッとなってるんです。動かないで永遠に。そうじゃないですね。永遠には何をするかというと、これもまた神学者の話ですけれども、具体的なことをイエス・クリストは教えてくださらなかった。イエス・クリストは教えてくださったのは宴会のようなものである。宴会、つまりみんなが愛し合って助け合って分かち合って、親である神と一緒に家族的にみんな喜んで生きる宴会のようですから、人間が全然違った要求で全然異なった様子では、まさしく同じ人間は生きるという教えですね。状況は違う、自分の様子も違う、想像してもいけない。でも同じ人間は生きる。で、他の人に会える。どういうふうにできるかわからない。でもそれに付け加えて、その言葉を土台にして神学者たちがこう言うんです。天国には何をするかというと、見て愛する。見てというのは分かって理解して、全てを理解する。見て愛する、愛して喜ぶ、愛して喜ぶ、とこしえに。これは天国のありさまですから、ネメシエギ神父様の、亡くなられたネメシエギ神父様の比喩で言えば、そこには私たちは全速力で走っている、動いている扇風機のようなものです。想像してください。扇風機は非常に速く動いている時に止まっている感じです。でもすごく動いている、すごいスピードだから止まってる感じですから、私たちはあそこでピーッとこうなってる、そうではなくて愛し合っているんです。具体的なことは知らない。ですから私はこの永遠について、将来について、どういうふうに死ぬ時に、どういうふうに今のうちにどういうふうに生きていればかというと、クリストのように。どういうふうに亡くなられたかというと、主よ、私の霊を御手に委ねます。これです。あとはお任せします。わかりませんから、主よ、私の霊を御手に委ねます。で、地獄とあれがある、どう見ても矛盾が出てくるんです。地獄のようなこと、罰のようなところがあれば、何か例えば非常に悪いことをした、喜んで 非常に悪い人が、悪いことをした人がいるんですね。で非常に良いことをした人がいる。この二人が、しかも悪いことをした人はこの世の中ではすごい喜んで生きてて、すごいデラックスでいて、で貧しい人はすごくいい人だったのに悪い。この二人が死んでも同じところにいるということは、なんかわからない、理解できない。そうかといって地獄のようなことがあれば、例えばあるお母さんは自分の三人の子供の一人は救われなかったとしますね。その人は天国にいても嬉しくない、自分の子供がいないので。ですからどう見ても矛盾が出てくるんです。わからないので見てに委ねます。信じて、神の愛を信じて、はい、もう少し考えましょう。少し考えましょう。はい、もう少し続けましょう。今度23節から27節まで、23から27まで、はい、お願いします。
腹を立ててはならない。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の1クワドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。
ありがとうございます。これはきれいな比喩ですね。あなたは礼拝してる、何かを捧げ物をしてるんです。例えば私たちがミサに出てるとしますね。その時には私は誰かに悪い、あの人に悪いことした、その人に傷をつけたんです。そのことを思い出したら、まあ今それはできないんですけども、でもまずその人のところに行って謝って仲直りしてから戻って礼拝をし続けてください、皆さん。ですからまず愛です。祈りよりも愛。イエス・キリストの掟は祈りなさい。もちろんそれを進めますよ。非常に大切なことです。それはよく言いますけれども、キリストの掟は一つ、愛し合いなさい。ですからまず仲直りしなさい、まず。それから祈りなさい。ですから私たちは人に悪いことをしたかもしれません。あるいはすべき良いことをしなかったかもしれません。すべき良いことをしてあげなかったかもしれない。最後の審判の25章にはそればっかりですね。私、飢えてたのに食べさせてくれなかった。喉が渇っていたのに飲ませてあげなかった。 くれなかった。すべき良いことをしなかった。福をくれなかった。見舞いに来てくれなかった。すべき良いことをしなかったので、あなたの人生は良くなかったと判断されるのです。少し考えましょう。はい、もう少し続けましょう。今度は27節だけ。
勘引してはならない。あなた方も聞いている通り、勘引するなと命じられている。
あ、28も。
しかし私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。
ありがとうございます。勘引するなということは分かりやすい。ここにはどう命じられ、続けます。そして勘引するな、それだけではなくて、みだらな思いで他人の妻はもちろん、でも他人の妻でなくてもいけない。だからこの人は未婚者だったら、みだらな目で見てもいいということではないんですね。特別に人の妻だったら、その人にみだらな思いで見れます。どういうことですか？その言葉ははっきりしない。何でしょうか。ああ、この人は綺麗ですねと思うのは、それはいけないことだったら、もうみんな罪ばっかり起こしてるんでしょう。そんな意味じゃない。当たり前です。そうじゃなくて、みだらな、まあセクハラというかな、セクハラ、あるいは誘い、目で誘っている、あるいは言い方で誘っている、あるいはなんか下品な見方、下品な姿勢、そのような意味でしょうね。で、大事なことはこれ、このこういうふうに人を見れば、すでに心の中でその悪いことを犯したことになる。すでに心の中、イエス・キリストは心の中のことはすごく大事にしますね。目に見える行いだけではなくて、心の中でも心が汚れる。ですから、例えば人を裁く、もちろん口に出して人を裁いて、その人を批判するということはいけない。でも心の中でもいけない。心の中でもその人を裁くのはいけない。心はすごく大事。目に見える行いだけではなく、神様は心を見る、隠れた良い行いも見る。この二つ、心を見る、そして人の隠れている良い行いも見る。人が見えない、神は見ている。イエス様がいつか言ったように、人間の前に豊かになるよりも、神の前に豊かになりなさい。神の前に 豊かになりなさい。で、神は心を見て、心を見る。誰にもわからないあなたの良い行いを見ておられる。その意味で神の前に豊かになりなさい。少し考えましょう。はい、続きましょう。29節から30節まで、29と30お願いします。
勘誘してはならない。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。
ありがとうございます。またここに地獄が出ていますね。先ほど言われたことですが、地獄のみんな、これをみんな一致しているんです。地獄の根本は神から離れている。神から離れる。これは何よりも不幸なことです。イエス様の価値観では苦しみと失敗は、そして貧しさなどは大変ですよ。苦しみは大変、イエス・キリストの受難でよく分かりました。大変です。でもそれよりも不幸なのは神から離れることです。それは地獄で、地獄についてイエス・キリストがいつ書いたんです。復活する、つまり死んでから生きる、復活するにことにふさわしい人は復活する。ふさわしい人ですから、みんな自動的に死んでも生きるとは言えないかもしれない。これもまたいろんな解釈がありますけれども、なんかふさわしいと思われる人はみんなとは言えない。わからない。見て、私の霊を見てに委ねます。神を信じて神を愛するあとはお任せしますと言った方がいい。でもここには、あの目とえぐり、かなりエグい話、昔の中学生の言葉だと言えばエグいと言ったエグい話ですね、これは。でも言いたいのは、キリストの本当にラディカルで、一番大切、本当の不幸は神から離れること、本当の幸せは神と一緒にいる、以上です。彼の価値観は簡単明瞭です。幸せは愛である神と一緒にいる。不幸とは愛である神から離れる。で、神を信じなくても愛から離れる。愛し合っていることは本当の幸せ。愛から離れるのは不幸。お金持ちであっても。だからそのためにどんな手段を取ってもいいけども、何をやってもいいけども、あなたは神から離れないように、愛から離れないようにしなさい。 少し考えましょう。はい、少し続けましょう。31節から32節、31、32、お願いします。
離縁してはならない。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく。不法な結婚でもないのに、妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。
ありがとうございます。先ほど言ったように、愛と密接につながっている掟をより厳しくするイエス様、これは一つの例ですね。昔は離縁状を出せば妻を追い出しても、離婚しても、今の言葉では離婚してもいい。ところがイエス様は、しかし私は言っておく、それもいけない。なぜそれを言うかというと、主に2つ、神学的な理由としては、神がお結びになったものを人間は離してはいけない。愛である神が結びになったことを、その絆が残る。ですから例えば学生同士の恋愛関係がそれとは違うんです。結婚というのは、新しい家庭を作って子供が生まれるかもしれません。その間からは、学生同士の恋愛とは違う。この結婚の間からは絆になる。神様がその二人を結ぶ。で、神様が結びになったことを話してはならない。これは根本的な理由です。その他にこの理由があると思います。一つは、イエス様はいつも弱い立場の人の味方です。弱い立場の味方、人の味方。で、あの時の制度には男性は非常に有利でした。非常に簡単な理由で、愛がなくなったということではなくて、お料理が下手だから出ていけと、その理由で追い出すことができたんですね。理由を出す。で、男性は平気ですよ。仕事があって勉強したので。ところが女性は弱いですよ。勉強してはいけなかった、いけないというわけだった。だから大学にも行ってない。仕事はできない、あまりできない。だから追い出されたら自分の家に戻ることは無理だった。汚れるから、精神的に汚れるので、どうするんですか。非常にかわいそうで、男性は他の女性を選んで、これは非常に不公平です。ですから弱い立場の味方になる、一つの理由です。もう一つのイエス様の、人間的な理由ですけど、飽きっぽさは嫌いです。イエス様は飽きっぽさは嫌い。何か重大なことを決める前によく考えてみなさい。よく考えて、で、決めたらそのまんま、でもね、でもねと言わないで、あなたも決めたのでそのまんま最後まで、月を土に入れたらまっすぐ行くんです。後ろを振り向いてはいけない。まっすぐとことんまで行きなさいというんですね。私たちは、あるいは弟子たちに、派遣するときにね、福音宣教のために、そして人を癒すために行きなさい。ある 村に入ったら、その受け入れてくださる人の中では選んで、この人は良さそう。で、その人の家に入って、で、その村から出かけるときまで同じところにいなさい。同じところにいなさい。決して、なんだ、隣の家のご飯の方が美味しそうは、もうここに来ましょうと。ダメ。あなたここを選んだので最後まで、ね。でもこのおじさんはすごい意地悪いから、ダメ、あなたは最後までいなさいと。だから結婚の時もそうです。ですから結婚と、これは私の意見ですけど、結婚する時に何を約束するかというと、愛し合うけども、愛するというよりも、愛の手段、愛を、今の愛を保って深める手段を誓います。というふうに結婚したらいい。今の愛を保って深める手段を誓います。二人ともこの誓いを守ればまず大丈夫です。問題が起こるけども、その問題はなぜ起こったかというと、自分か、あるいは相手か、もしくは二人とも、その手段を守ってなかったから起きた問題です。例えば、コミュニケーション不足とか、許し合いはない、仲直りしない、このようなことで問題が起こる、あるいは不倫する。それはあなたは結婚したときにそれを約束したはずですよ。そのことは今の愛を潰すことになってるんじゃないですか。それはしないと約束したので、その約束を守っていれば、二人とも守っていればまず大丈夫です。特別な理由があり得るから。でもこの考え方だと思います。私もこの考え方がいいけれども、ここにはこの言葉があります。難しい言葉です。いいですか。私は言っておく。しかし、32節。しかし私は言っておく。不法な結婚でもないのに、妻を離縁する者はダメです。ですから、昔は離婚してはよかった。しかし私は言っておく。愛と関係があるので、もっと厳しくするんです。離縁してはいけない。ただ一つの例外があります。不法な結婚。不法な結婚という例が出なければ、離縁してはいけない。じゃあ、不法な結婚ということは何ですか？これもまた問題ですね。この言葉のギリシア語で、聖書はギリシア語で書いてありますね。ギリシア語ではこの言葉はポルネイアというんです。ポルノ映画のポルネイア。ポルネイア。ただしこの言葉はまた曖昧ですね。何がポルネイアですか。そこで例えばプロテスタントのいろんな派が、ポルネイアというのはもっと広い意味で解釈するんですね。例えば愛がなくなったとか、不倫、片方は不倫したので、あるいは愛情がなくなった、あるいは互いにも喧嘩別れでもダメ、いろんな理由で、いろんなことがあり得るんですね。それは許される。その場合には許される。もうこれ以上続けられない。それはポルネイアの中に広い意味で愛がなくなったとか不倫とか、だから場合によって離婚が許されるんです。同じ聖書を信じながら。ところがカトリックはこのポルネイアという言葉はどういうふうに解釈するかというと、ここに書いてある通りです。すなわち不法な結婚、不法な結婚だけが例外です。で、不法な結婚とは何ですか。あの当時もよくあったんですけど、例えば家族同士で妹と結婚したりして、 お母さんと結婚したりして、そのようなことをしてたのか、それは不法な結婚、それは無効です。その意味でカトリックも不法な結婚を認めます。例えば二人でも自由に結婚しなかったという場合もありますね。例えば私知ってる二人が同棲してたんですね。で、お父さんにバレた、見つかった。お父さんはすごい厳しい人で、もう結婚しろ、こういうことだったならば結婚しろ。彼らが結婚したくなかった、まだ。でもこんなに怖くて結婚したんです。それはうまくいかなかった後で、で離婚したかったで、それは裁判にかけて認められた。これは無効です。この結婚はもともと存在しなかった、存在してなかった、自由な意思ではなかったので不法な結婚でした。ですから結婚する、だから離婚よりももともとその結婚は結婚ではなかったということ。あるいはまた相手が、これも私知ってる二人、相手はゲイだった、ホモだった。で、彼女はそれは知らなかった。これはバレた時にはやっぱり不法な結婚だった。彼女はそれを知ってたならば結婚しなかったでしょう。それは無効になる、大丈夫です、離れてもいい。あるいはこの人のすごい借金があったんです。それも言わなかった。それも不法な結婚になりうる。あるいはすごい病気であった。目立たなかったけど、すごい病気だった。それを知ってたならば結婚しなかった。そのようなことは不法です。いまだにカトリックでもそれを認められます。でも、プロテスタントのようにはまだならない。いずれ、これは私の個人的な意見ですけど、いずれそうなるんじゃないかなと思います。離婚のことはもっと広くなるのではないかと思いますけども、今のところではこういうふうになってます。で、理由は今言った通りです。少し考えましょう。はい、続きましょう。33節から37まで、お願い、最後までお願いします。
誓ってはならない。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方は、しかり、いな、いな、と言いなさい。それ以上のことは、悪いものから出るのである。
ありがとうございます。先ほど言ったように、キリストの、聖書を完成する、立法を完成する方法は、愛を基準にする。愛をというのは、もっと具体的に言ってみます。モーゼの言葉、神の言葉、モーゼが書いた。心を尽くして、聞けイスラエル、聞けイスラエル。 今イスラエルというとなんかガザのことを思い出すと昔のあれを考えて、キケということはちなみに、島という島、それは聞きなさい。この島ということはこの言葉の題名になっています、になっています。一番最初よく引用されているのでシュマイスラエル、聞けイスラエル、心を尽くして体を尽くして精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。この言葉はシュマというんですね。あなたの神である主を愛しなさい、神を愛しなさい。で、隣人を、隣人を、人を愛しなさい。これは基本、これは土台、これは根本ですね。だから、先ほど言ったように、愛と関係のある掟をイエス・キリストはより厳しくするんです。これは、愛、神を愛するという、ことと、関係のある掟をより厳しくする。例えば今のことですね。神にかけて誓う、これはいけない。神の名前をもてあそんではいけない。神を使って誓うと言われたらやめなさい。神を愛する、もっと厳しくする。で、ちょっと説明してみます。ユダヤ人たちは商売してた、あの時には商売する時には嘘をついてもよかったんです。相手が嘘をついているという覚悟の上で商売しなさい。そうしないと甘い。だからそのつもりで、その時には誰かが本当のことを言っている時には誓うというんです。誓う。ところがその偽りの誓いもするときもある。偽りなのに誓う。だからそれをやめなさい。誓ってはいけない。ところが、そのときには彼らが誓うだけではなくて、神にかけて誓う。と言って、それを言うと相手がやっぱり信じるよ。神にかけて、これは重いよ。で、モーゼは、これもいけない。神をもてあそんではいけない。神にかけて誓ってはいけない。で、彼らは、はい、わかりましたという。でも、ずるいからこういう。神という言葉は使わない。相手が神のことを言わんとしているということがわかるように話すんですね。例えば、天にかけて誓う。神という言葉は使わない。でも、天というのはやっぱり神のことですね。それもいけない。じゃあエルサレムにかけて、エルサレムは神の場、それもいけない。じゃあ神殿にかけて誓う、これもいけない。神殿は神の場である。じゃあ神殿を言わないで、神殿の黄金にかけて誓う、これも痛い。これもいけない。次、祭壇にかけて、供え物にかけていけない。そのようなことを言ってたので、次々にダメだ。で、イエス・キリストがもっと根本的に言うんです。一切誓ってはいけない。あなた方は誠実な人になりなさい。嘘を言わない人になれば、しかり、しかり、いな、いな。これで十分。誓う必要性はない。あなた方が真実な人だったら誓う必要性はないんです。例えば昔の日本の侍。侍は何かを誓うするときには、じゃあ紙で書いてくださいと、それは書かないよ。侍がすると言えば絶対にするんですよ。しないと言えば絶対しない。文書など誓いなどいらない。このような人になりなさいとイエス様が言うんですね。真実な人だったら言えばそれで十分。 素直な人になりなさい。で、神様の名前を持たすんじゃない。はい。では、今度全部読んでいただきましょう。まとめて。マタイ5章17節から37節まで。はい、お願いします。
立法について。私が来たのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、立法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。腹を立ててはならない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿というものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。だから、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドラントを返すまで、決してそこから出ることはできない。勧誘してはならない。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がマシである。離縁してはならない。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも、その女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。誓ってはならない。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の御座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方は誓り誓りひなひなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。
ありがとうございます。まあ、これについていろいろと考えてみましたので、全部で考えなくていいけども、疑問がいっぱい残ってたでしょう。それはイエス様と話してみてくださいいろんな疑問が残ってるでしょう。分かりにくいこと それはイエス様と心の中で話してみてください。で、自分で解決するようにしてください。また、水曜日は灰の水曜日ですね。だから四旬節が始まります。来週それについて話す、説明しますけれども、四旬節というのは4週間の準備期間ですね。その前に、クリスマスの前に対抗節がありましたね。また40日間でクリスマスのを受け、クリストを受け入れる、準備期間。で、今度はクリストの受難と死と復活を心で受け入れて生かすことができるための心の準備期間です。で、始まりは、改心、悔い改めで始まります。その水曜日。来週はもっとこれについて考えてみたいと思います。今日はここまでにします。アベマリアを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、疲れ様でした。ありがとうございました。また再来週になりますね。来週は私ちょうどこの時間に結婚式がありますので、できません。よろしくお願いします。